ペットショップワンダープレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さん、こんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。この番組は極楽とんぼの山本さんが、妻が犬の洋服を作り出した芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。
あー、そうですね。
ね、はい、なんか山本さんの奥様、西野さんが、はい、何やら犬用の洋服を手作りしていると。
うん、いや、そうなんですよね。まあうちは犬いないんですよ。
今ね、いないですね。
犬飼ってないんですけど、うん、犬も飼ってないのに、まあ犬もいないのに犬の服を作り出したんですよね。
はあ、ってことはついに。
届いて、
あ、本格的じゃないですか。
まあ、本格的なんですよ。なんか切れも買ったり、なんかいろいろ生地屋に行って、
へ
ー、アホほど買ってるんですよ、生地をいろんなのんで持って帰って、なんかいろいろステッチだなんとかだみたいなのいっぱい買ったのは買ったんですよ、買ってるんですよ、
うんうん、
でまあで犬いないんです
は、はい、
で予定もないんですよ。
あ、そうなんですか。
予定もないどころか、はあ、マンション買っちゃいけないので。
そうだった、
はい、
引っ越すの。
いや、引っ越す予定もないですね
あれ、
はい、まあ、だから、いや、私別に引っ越しても、あ、引っ越すのかな、引っ越す気があるのかなと思って、はあ、引っ越す気があるんならまあそういうことで、
うんうん、
ね、ペット犬を、うん、まあなんかね、迎え入れる体制をすればいいのかなと思ったんですけど、うんうん、いや、5年は引っ越さないって本人が言ってるし、
あれ、はい、
だけど犬の服を作ってるんですよで、まずできたんですよね。
あら、
まあ、できたけど、これだ、何がだ、いないんですよ犬が
いつかのためにってこと？
いつかのためにいりますかね犬が。
え、もしかしてなんか新ブランド設立みたいな話？
全くそんなの雑ですよ、よく見たら。
だって失礼なこと言うんですか？
いや、本当見たら雑ですよ。まあ1個目なのか2個目なのかしら。そしたらなんか、うん、んなことやってるうちに、この間バッと家帰ったら、
うん、
お母さんまで来てて。
あら、お母様。
お母さん2人がかりで作ってるんですよ犬の服を。
仲良しですね。
仲がいいとかそういうことじゃないですよね。犬いないんですよ
お手伝いに来てるんですね。
まあ、
姫が作られる
のか、まあ、実家には犬が2匹いるんで。
あ、その子たち用のお洋服ってことですか。じゃあ
その子たちのお洋服をなんで、うん、うちで作るんだってことですよね
しかもお母さんも来て、うちで一生懸命、
何のために作ってんのかなと、ちょっと不思議な犬の服作りが始まってたりするんで、まあまあそういうのもちょっと今ブログで私上げたりはしてるんですよね、
はい、謎はまだ深まるばかりで明かされてないわけですね。
まあそうなんで、まあ、犬の服作るのはいいんですよ、
はい、だけど
犬が着てるとこを見てないので。
あ、出来上がった服どうしてるんですか。
知らないです。ありました、まだ家に。
え、
あります、
家に。
だからといって、はあ、何個も何個も作ってるわけじゃないです。今2着ぐらい作って、
うん、
毎日毎日やってんのかなと思ったら、うん、そうでもないんですよ
新たな趣味にしようとしてるのかな、もしかして。
何ですかね、家庭菜園みたいなのをね
はい、はい、
ちょっと やるっつって、
うん、
でホームセンター行って、
うん、
砂だ、
うん、
なんとかだ、いっぱい種だ、
おうおうおう、
買ってきて、
プランターとかも買ってきて、あ、ベランダで家庭菜園、
ベランダで、であれもわってやってるんですけど、
はいはい、
なんかそこまでね、最初の熱量ではなく、 ふわふわふわふわ今なんか水をあげてるシーンはパッと見るんですけど、
あ、そう、なんかそれはイメージありますよ、じょうろでこうバーっていう感じ
だけどね、よく見たら、
はい、
枯れてるのもあるんですよね、枯れてるんですよ、枯れてるのか、なんでしょうね、なんかその葉の病気みたいなのがあるじゃないですか、なんかそれに侵されちゃってるのはちょっとそれは分かんないんですよ、詳しくないので、
ほうほうほうほう、
それもね、もうものすごい熱量で、
うん、
ものすごく一生懸命やってたのは見たんですけど、うんうん、それもね、早々と、まあ、切り上げてはないんですけど、うん、まあこのまだミシンを買ってっていう感じに今なって
それ大元の家庭菜園が始まった時、
うん、
やってます、収穫して食べたりとか、なんかこう、
はい、結果はたまに冷蔵庫開けると、
はい、
プチトマトっていうんですか、ミニトマトですか、
はいはい、育てやすいですからね、
ミニトマトは、うん、だけど形の悪い色も何ですかね何色ってオレンジに近いのか、なんか変な黄土色なのか、
はい、
赤ではないのが、なんかもう大小というか、
はいはい、
小さめなのか、なんかよく分かんないのが、
うん、
なんかボーンと雑にちっちゃい皿に入って冷やしてあるのは見るんですけど、
うん、いいじゃないですか、取れて
まだ私は未だに一つも口にはしてないですね。
あれ家庭には出てこないんですか、いや、食卓に、
食卓にはもう別に出すほどの感じな自分がたまに食べてるんじゃないですかね。
あ、まあでも一応その家庭菜園は、まあ、まあ完結というか結果として食べてはいるから一応成功だし頑張ってやってて、
な、前はね一回大葉は出てきたんですよね、大葉を、
いいじゃないですか、
大葉ができたっつって、
うん、いっぱい生えますからね、あれもね、
それっきりなんですよね第2部第3部とかがないんですよ、
はい、あ、なんかシーズン的なものではなくて、
シーズン的な、そんな
割といつでもこう、
ね、年間1回だけではないでしょ
そうです、
ね、大葉なんて
めっちゃ生えますあれ、はい、
そうでしょ、
はい、
で一回ねなんか大葉が取れたっつって、うん、うちには大葉はもう大葉を買う必要ない的に、
うん、いいじゃないですか、
聞いてたんですけど、
はい、
私よく大葉が必要だから、
そうですよね、パスタとか例えば、
大葉ずっと買ってるんですよね、
あれどうして
分かんないですね、
あったら嬉しいで家庭菜園でやるなら私は大葉はめっちゃおすすめですよ、結構しますもんね、なんだかんだ10枚で100円とか、
なんですけど大体買ってますね
なんで、うん、
でみょうがなんかも
最高、
みょうがもだからみょうがと大葉はよく買うから、じゃこれは作ったらいい的に始めたんですけど、みょうがも作ってみるみたいなことは言ってたんですけど、みょうがに関しては一回も収穫できてない、
みょうがってどんな感じで、私やったことないんですよ、みょうがは、
いや収穫してないんで、
うん、
どんな感じも私知らない
いやほらなんか花的な感じってどこが、
まあ、YouTube か図鑑で見るしかないですね私は
全然育ってない、途中までも見てないんですか、
大葉に関しても一、はい、まあ、回あれしたんですけど、
はい、
なんか葉の色がおかしいんですよね、
それたまたまじゃないですか、
そっからはもう見てないんですそれ一回きりで、
たまには水をあげたりとか協力してあげたり、
なんか泊まりの時に、
うんうん、
最初の頃ですね、
うん、
朝水やりをお願いしますみたいなラインが来たのは、
うん、
あで私1回か2回ですかね、
うん、
水を与えたのは、
うん、
あとはもう知らないです
これだけ暑いから、
うーん、
お水にしっかりあげないときっと、
いやいやそうなんですけどね、でもあんまりやりすぎると根腐りするっていうじゃないですか、
それも、はい、そういうのも大事、
うん、だからその辺はよくわかんないんですけどまあそうですね、だからまあこの何ですかね、あの熱の入れようからすると、
はい、
まあ犬の服も、
はい、服作り今はね、
まあ、ミシンを購入したとこまではいいんですけど、
はい、
まあもうあれかなと、そんなに長い感じじゃないのかなと私は思ってますよ、
今こう結婚生活から見てると熱しやすくギュンとやって、ファーっとフェードアウト、
そうですね、フェードアウトという言い方は、
はい、
あのフェードアウトしながら、まあ、次の ものですかとこうなんか、まあ、ミキシングしながら次のものに行ったりするんですけど、そういう感じでもないので、なんて急にもう、
はい、
見もしない感じになる
じゃあこ
カットアウトっていうんですか
なるほど、うん、ミシンが部屋からこうクローゼットにしまわれるみたいな、
まあわかんないですけど、まあ結局買った時のなんか届いた時のあの箱にもう一回入れて、うん、なんかどっか上の方に入れないといけなくなる日もそんなに遠くはないなと思ってますね。
そういうのを見てて、うんうんうん、山本さんは例えばその姫が、今私これがやりたいんだよねとかってこう、じゃあ家庭菜園の時もそうですけど、やりたいんだって言い出した時は、どういう反応するんですか？
あ、全然いいじゃんって言ってやればって。
はあ、そうなんだ。
そうですよ、やめとけよなんて思わないですよね。
なんかこうほらそういうのが続くと、どうせまたすぐやめるんだからもうそんなことするんじゃないよって言う人もいるじゃないですか。
違います、私は違います。もうやりたいって言ったらやらせればいいんです。
優しい。
いや、何でもそう思いませんか？
うん、
はい、やりたいって。で、やめるときになんでやめるのかをちゃんと述べなさい。
そっちか。
そっちですよ。だってやりたいって買ってんだから。
じゃあ家庭菜園はまだやめたことにはなってない
ですね。なってないです。まあ一応なってないですよね。でもまあ草を見たら枯れてるんでやめてはないけど、そしたらなんか環境が変だって言ってましたね。外の環境が変だとか、
暑すぎてってこと、
風が強いとか。
あ、高層マンションだから。
はい、
はい、
あんまり関係ないと思うんですよね、風がとかで、なんか潮風がとかなんかよく言いますけど。
あ、
いや、そんな潮風ではないですし、
うん、
まあ、何らかの、うん、やり方が違うのかなとは私は思ってる。
そのタワーマン、海が近いタワーマンならではの家庭菜園の仕方をね。
いや、ちょっと俺も分かんないです
ね。勉強していただいて、
はい、山に住むしかないんですよね。だとしたら、
そうですね、
はい、
まあ、でもあの奥様今頑張ってらっしゃいますんで。
いや、頑張ってるんなら結果は出るんですけど。
やらせるけどやめる時の理由を聞くっていうのは大事かもしれないですね。
いや、そうです。
その子供に習い事させたりとかもそうですもんね、は
いはい、自分がやりたいっていうからじゃあやらすわけですから、
うん、
それに対して、うん、ほっぽり投げてたりしたら、うん、あれどうしたんだいっていうことですよね。
それでもし飽きたって言われたら、
うん、ああそうか、じゃあ、飽きたんだったら自分で片付けたで、まあこれだけの、ものを揃えたんだけどこれはどうする、もういらないかどうかっていうことを問いますよね。
置きっぱなしでなんとなくその辺にあるとかじゃなくて、うん、
またやるよって言ったら、ああじゃあ置いておけばいいじゃん、またやるんだねで。
いろいろ気になるけど。
ええ、
あ、でも、うん、素敵な旦那様。
いやいや、でもそうじゃないです。いやいや、やめさせられます、何々やろうと思うんだけど、そんなもんやんだ、バカなことやんじゃないよ。
一言もうちの旦那さんは言わない。
そうでしょ、
やめる時も多分言わないけど、
ああ、始める時も言わないです。
言わない、勝手にやって。
始める時はだって一応何かを始めるんだったら相談はしないですか？
すると思います。でもそういうか、うん、家庭菜園とかミシンやるとか、
ええ、
あの手先を器用にしてやるようなこと、
うん、
私はもう一切できないので、
うん、
洋服は買ってくるもんだと思って、
うん、あ、まあまあまあ、ボタン付けぐらいとかね。
できないんですよ。
あ、それできないんじゃないですか、やったことがないだけです。
やったことはあるんですよ。ワンピースも縫ったことはあるんですよ、だけど、こういう形のやつを、そのままこうやって縫っただけで、
でボタン付けですよ。
ボタン付けは取れたら、お姉ちゃんに言います。
でもお姉ちゃんがもしいないんだったらどうします？
お姉ちゃんがいなかったらお母さんかな。
でも旦那さんのシャツだとしたらどうします？はい、今日取れちゃったら、ちょっと頼むわ。
作業服なので、うちの旦那さんは工場で働いてて、
うんうんうん、
なんで、うん、汚れたから新しいのになります、
うん、ボタンが1個ないぐらいで新しいのくれるんですか？
取れたことないな、聞いてない。取れたことあるのかな。
あ、だからもうそれはもうかわいそうですね。
なんでですか？
あのボタン取れただけでどうせうちのはやってくれないんだから。もう仕方ない。あ、でじゃあ、分かった。
え、何
ですか？じゃあそういう時はあれですよ、はい、千景さんじゃなしに、
はい、
多
分お姉ちゃんに言ってるかも。
いや、お姉ちゃんじゃなしにもう同じ会社の、
他の人に言う。そんなことないです。
いやいや、そうです。
でも、
本
当。
もうそうなんだ。もうまた取れちゃったんですか。あ、そうですよね。奥さんやってくれないんです。あ、私やってきますね。
あ、もしそういう人がいたらありがとうって言います。
ん？
ありがとうって
言います。だから。すいません、なんかいつも私がボタンばっかり縫ってて奥さんに怒られません？うん、そんなことない。だってうちのできないんだもん。だけどいつもボタンそうやってつけてくれてありがとう。え、今日もし時間あるんだったら
ちょっと遮っていいですか？
はい、
多分ね、うちの旦那さんの作業服ボタンないですわ。
まあまあ、でもボタンじゃなしに何かそうやって不具合があった場合ですよ、うん、補正をしないといけない時に、
うん、
いつもごめんね、なんか
もううちのめんどくさいわ、もうそのくだり。
うちの力が何もしてくれないんだ。
大丈夫です、うちの
いいですよ、軽く一杯飲んでください。飲んでる間に
お酒も飲まないんですよ。
ノンアルドを飲んでる間に私これ塗っておきますんでごめんね。でも君は飲んでいいよ、僕はノンアルだからこのまま車で送っていけるから。
いや、ところがどっこい。
そんな感じだ。
聞いてびっくり、
はい、
毎日毎晩直行直帰で帰ってくるんで。うちの旦那さん GPS ついてますからね。
GPS、 これ GPS ついてるんだその辺は大丈夫ですGPS にバレないように車の中で直帰しながら、
うう
私は途中そこの、ま、角で私おりますんでいつもの速度でお帰りください。
面白いですね。
帰りの、
そんなことがあった
ら、帰り車で乗ってる間に私補正しますから悪いね、いつもね
いつかそんなことがあったらご報告します。
あ、よろしくお願いします。
楽しみにしておいてください。本当に
GPS をつけられて
る、ね、つけられてるんじゃない、違う、つけられてるのは私の方です。私がつけられてる方ですよ、どっちかって言ったら。
なんでつけられてるんですか？
いろんなところに行くから心配されてますね。まっすぐ家に帰ってこれるかどうかみたいな。
あ、旦那さんにはつけてないんですか？
あ、ついてます。だから両方見れるように、
うん、
うちはお姉ちゃんもお母さんもみんなついてます。
あ、
だから今どこにいる、休みの日今どこにいるか分かる。
まあまあまあまあ、
なんですのこれ。
いいじゃないですか
さて、この番組では、
はい、
ラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカーをプレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ。
山本圭一の挑戦。
さあ、続いては山本さんがさまざまなミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です。今日の挑戦は、耳がいいのはどっちだ、効果音対決第2弾。
あー、やりましたね。
覚えてます？なんとなく。
はい、なんかまあまあ効果音ですね、
うんうんうん、
これはどこの何の音でしょうみたいな、ね、
そうですそうです。
はあはあはあはあ、
不可思議な問題がたまに出たりしますけれども、
まあそうですけどね、うん、
まあ、今からですね、さまざまな効果音を聞いていただいて、
はい、
その効果音が何の音か何をしている音かなど、うん、正確に答えていただきます、
うん、
で全部で10問で早押し対決いきたいと思います。
はい、
ご準備よろしいですか？
はい、
それでは耳がいいのはどっちだ、効果音対決第2弾スタート。
第1問、どこの音でしょうか？山本さん、
銭湯。
すごい、
早い。
言われてみればあの桶の音、さっきのやつカランカランって、はい、うわすごいですね。
だから正解じゃないですか、
うん、そうですね急になんかちょっと やる気じゃないですか。
だから正解ですよ、
はい、前回のなんか不思議なクイズの時は全然やる気を出してなかったのに、
うん、何ですか不思議な
クイズ。深海魚のクイズ。
いやいや、あれ あれやる気うんぬよりどうでしょうに近いやつですから
今回はね、いろいろ考えていきましょう、うん、では続いて
第2問、何をしている場所の音でしょうか？ 山本さん、
お相撲の、仕切り。
あ、間違えた。
え、そうです。
ごめんなさい。大正解です。
お相撲ですね。
大正解。
お相撲ですね。
あの行司さんの声でした今。
いいみたいな。
もう相撲と言っていただければもう
正解だった。全然わからなかった。
はい。
何でわかったんですか今の。
いや、あの呼び出しがなんかざわざわついて呼び出しが入る瞬間があったな。
すごい。頑張ろう。連続正解。
はい、そうですね。
はい。
行きましょう。
どんどん行きましょう。第3問。何をしている音でしょうか。
何？
山本さん。
なんだこれ。氷、冷凍した氷を袋からあのグラスに入れている。
近藤さん、
冷凍した氷ってあれじゃないですか、コンビニの袋の氷ですもんね。
そう、そういうこと
をグラスに入れてる音。
そういうことを言ったんだけど
違うの。
違うんじゃない。
もうちょっと聞きましょう。
長尺どういうこと。
もうちょっと聞きます。
え、
もうちょっと聞きます。
氷じゃないのか。
影さん、
ハイボールを作る音。なんてちょっと強めやん。
もうちょっと耐えてほしかった。
もうちょっと、じゃあごめんなさい、邪魔して。もう
一回いきます。山本さん、
炭酸の飲み物を注いでいるところ。
めっちゃざっくり言ったじゃないですか。ストライクゾーン広くてずるいぞ今のは。
だって違う。コーラ、
具体的、
コーラだと思った。
コーラでしょ。
コーラでしょ。
炭酸の飲み物コーラ。
コーラでしょ。今
どっちが正解ですか。
だから
先に言ったら山本さんでした。
山本さんでいいですよ。
炭酸の飲み物だから。
そう、絶対コーラって言おうと思ったのに広げてずるかったぞと思って今
ちょっと広く正解を狙っていくところで具体的なお答えをいただきたかったです。
そうか、じゃあ早押しって言っても結構聞かないと。
はい、そうです
ね。本物が出てこない。難しいなこれ。
まあ、スッとコーラが出たので今の山本さんが正解にさせていただきます。
やばい、負けてる。
第4問、何をしている音でしょうか。山本さん、
麻雀。
ずるい。え、違うの。
ピンポンピンポン。
急に口。すごい。
麻雀ですね。
じゃらじゃら。
はい、
ドンジャラしてる感じの。
いや、だからあの全自動の中入ってそれがこう回ってる
音だから。ああ、そういう
風。今そういう音だと思いますよ。
すごい、聞き慣れた音。
もうなんすか今日、なんか今日のクイズに対する真摯な姿勢が、
はい、いやいや、やっぱり早押しなんでね。
第5問、
よっしゃ行こう。
何をしている音でしょうか。近藤さん、
氷クラッシュしてる。
うわ、
勝ち割ってるってこと。
アイスピックで氷を
クラッシュ。バーの感じですよね、
はい、氷が2個くるんだ。
確かに、ちょっと難しい。よかった、1個取れた。
1対4で山本さんリード。
頑張ろう。
第6問、何をしている音でしょうか。近藤さん、
カセットテープ。
うわ、今俺カセットかなと思ったんだけど、もうちょっと聞こうと思ったんだよね。
やったぞ。さっ
きのパターンがありますからね。
あ、そうですね。そう、山本さんが早押しモードでやってるから、ちょっと私も
頑張って。どんどん追いついてきましたよ、千景さんが、
うん。
第7問、何を食べている音でしょうか。あ、山本さん、
あ、梨。
いや、思った。
近藤さん、
じゃあリンゴ。
なんだ。
どっち、そう、どっちかなと思って。
季節でしょう。梨じゃないの今。
ね、リンゴでした。今ね、季節梨っぽかったですね。
3対4、うん、山本さんリード。
うわー、もうあっという間に終盤じゃないですか、
はい。第8問、 何を切っている音でしょうか。山本さん、
なし。
ちかげさん、
じゃあリンゴ。もう一回聞く。
もうちょっと聞きましょう。
あ、
ここが割とヒントですよ。
なんか最後割ってるな。なんだ。あ、違う。今切り始めた。え？
あ、ちかげさん。
玉ねぎ。
なんで玉ねぎ？どういう順番？
切る前から剥いてるところからですよ。はい、私は全部先に剥いてからお尻と頭を落とすけど、はい、この人は先に切ってから周りを剥いてたから。うん、不思議な感じでしたね。
今全剥きのやつ持ってるからね。
え、そうなの？
はい、
え、全剥きで切ってやるやつじゃなくて全剥きの丸いのが売ってるってことですか？
全剥きの。
マジで？
丸いのが売ってる。
田舎のスーパーにはそんなのないけど。
3個入りとか5個入りとか。
そうだ、初めて聞いた。え、それ東京って普通ですか？
肉の花まさですね。
すごい、初めて聞いた。面白い。はい、東京行ったらちょっと見てみ。
さあ、花まさ。4対4になりましたよ。
やった。
同点のまま第9問。何をしている音でしょうか。
え、
してますよ。
もうしてる。何してます。
何をしている音でしょう。もうしてます。
え、何。
山本さん、
何これ。コーヒー豆。
あー、聞いてるってこと。すごい、よくわかりましたね。はい、なんかが回ってるけど全然わかんなかった。
回ってるのはわかった。
回ってる。
いや、まあまあなんだろうけど、何かなってなったの。
じゃあ確
かに何かが回ってるわ。
そうそうそう、
それしかないもん。
なんか豆か、ビー玉みたいなやつを樽でこうなんか回してるんです。でもそれ、その豆引いてるって聞いた。確かにと思って。
山本さん一歩リード。5対4、山本さんリードでラスト問題です。
はい、
何の音でしょうか。山本さん、
何の音でしょうか。
何これ。
ライオンの鳴き声。
え、惜しいの。惜しい、
惜しくはないですけど。
どっちや。
惜しいような。
惜しいような。
はい、もう一回いきます。
もう一回お願いします。な、
山本さん、
なこれでも機械音、機械音なんだよね。機械音なんだよ。だけどこう動物のなんかそういうことだから、虎とかなんだけど、それ虎で果たして虎だけじゃ多分正解じゃないんだよ。だからサファリパーク。
でもなんかそういうなんか参考文献とかのボタンを押したら鳴き声聞こえますみたいな感じの雰囲気ですね。
いい線です。
いい線ですか。
はい、
なんだろう、変わったやつってこと。
だからこそ。
だからこそ。
山本さん、
お化け屋敷。
ちかげさん、
恐竜。え、何恐竜かって話。
はい。
え、
ちかげさん、
ティラノサウルス。
そんなさ、ティラノサウルス。
やったー、すごい。
ティラノサウルスの鳴き声って本当にそれかい。
機械音でっていうことだったんで、うん、ちょっと鋭いところ。
参考文献っぽいやつですよね。はい、だってね、音が。
ティラノサウルスの鳴き声って言ったらこれが出てくるんだ。
そうですね、
すごいですね。
誰か聞いたことあんの
かね。あんのかね。で思いますよね。
まあこの大きさからこの喉から鳴き込んだとしたらって割り出したかもしれないけど、だって恐竜の色すら今もう違うって言われてるんだよね。
もうなんかああいうなんかグレーっぽかったとか緑っぽかったとかいろいろどんどん変わってますもんね。
だから昔はなんか茶系みたいなのが茶系とかそのネズミ色系じゃなくて、ものすごいオレンジみたいな色とかああいうのが出てくるでしょ。本当はそうじゃったんじゃないかみたいな。
だから分かんないですよ。
そうなんです。だからこれ間違いです。ティラノサウルスの鳴き声を。
そう、体型、例えば山本さんぐらいの感じの体型で、うん、あ、男の人だろうな、声太いだろうなって思ったら、うん、ソプラノ歌手みたいな人だっているわけですもんね。
そうそうそう、うん、もうあるし、うん、実際は あれ機械音で勝手に作ったって、うんうんうん、ティラノサウルスっぽくやったかもしれないですけど、あれ俺かもしれないですね
確かに分かんないですね。そうでしょ、だって誰かが真似したのをなんかうまいこと解析してやったかもしれない、
うんうん、だから今だからまあまあ今日はもうしょうがないです、はい、もうだから次回から、うん、じゃあ分かんないけど、はい、中野さんがやった恐竜の声とか鳴き声とか、
あ、もうちょっと複雑にね、
そうそうそう、そういう
楽しみですね、服
部専務がやる犬の鳴き声とかそういうその知らねえわっていうのが出てくるかもしれないね。
すごい、小林社長に出てきてほしい。
うん、小林社長はでもそうだね、でもすぐ分かる、ね、声はあの小林社長が言うポンの声
どんな感じですか、
うん、ポン
何そのちょっとためがあるの、
ボンっていう感じですかね、
うん、すごい今のやつ絶対いつかジングルのやつに使ってほしい、うん、あ
まあまあでも間違いない俺が本人の撮ってきても多分どっちの声かが分かんない
あ面白い、どっちが本物でしょうかみたいなやつ、いやということで、はい、井戸端会議ならではの、はい、このクイズ感山本圭一の挑戦お楽しみいただけたのではないでしょうか。今日はなんと
5対5同点です。
いやいやいやいや、勝ち切らないといけないよね、こういう試合は。
追い上げましたね私。
いやこれは勝ち切らないといけない、負けに等しいドローですよこれはペナントをね、もし優勝できなかった時には今日の日のことを言いますよ、
うん、なんで
勝ちきれなかった、あんなね中日にね負け越すようなカープではいけない。
なんですか、そんなこともありましたね。
6位のもうなんか負けの記録を作るんじゃないかと言われている立浪ドラゴンズに負け越すようでは10勝10敗それはいかん。
まあそれぐらい広島が弱いってことですよね、本当ね。
だけどもっと弱いから、
いやいや、
ペラントを
逆です、逆ドラゴンズは弱いけど、うん、
でも上下ですから、
いやもう本当
上下ですから。
いや違うな、それだけ広島が甘いってことですね。じゃあ
甘いんじゃないです、
弱い敵に油断をしてしまうという。
油断はしてないです、今人がいないんです
そんなこと言ったらドラゴンズだっていつもいないですよ。
あ、そんなこと言っちゃいない、開幕からいないんです
そういう時もあります、はいはい、まだまだいろんな行方が気になりますが、今日は我々はドローということになりました。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンレブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ。
ペットショップワンラブグループの
山本圭一と今夜も井戸端会議。
改めましてこんばんは、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんが妻が犬の服を作り出した芸人ならではの切り口で報復ゼットのトークを繰り広げるバラエティ番組です。さて山本さんといえば、
はい、
なんかあんまりこう無駄遣いしますっていう感じはイメージないんですけれども、うん、
あーまあまあまあまあそうですかね、
うん、
うん、
なんですけどそんな中でもなんかこう、うん、あこれはちょっとまあ割と無駄遣いしたかなって思うようなのって今なんか浮かびます？
何かな、無駄遣いでしょ、
まあ、結果無駄になったなでもいいと思うんですよ。買ったけどそれこそあのミシンみたいに張り切って買ったけど使わなくなっちゃったとかあれば、
うんうんうん、何かな、何かを買って無駄だった、
うんうん、
あまり使ってないってことですか。
そうですそうです、
うん、
とか自分のライフスタイルではいらなかったなとか、
うん、あ今んところパッと思い当たるのは、うん、パソコンですかね。
あった、めっちゃあるじゃん。
めっちゃあるじゃんっていうのはいっぱいあるからでしょ
違う違う、
パソコンですかねって言っただけで、でもパソコン使ってなくはないんですよ、
まあ、
共同で使うもんですから。
あ、そっかそっか。
で徐々になんかいろいろね使っていけば、まあ、今のところ使えてない ズームだけしかやってませんから私は。
あ、でもズームができれば、はい、あの価値はありますね。
そうですね、
パソコンあってこ
そズームをやってます、
うんうん、だって前はスマホでやってたりとかしてるんです、はい、姫も割とパソコン
あなんかやりだしてますよ。なんかいろいろなんかあの携帯と連動して、うん、iPhone と連動してっつって一応なんかその PC の中では私のと、西野のなんていうんですかあれがなんか画面がクリックしないとっていう風にはしてましたね。
あ、そんなことできるんだ、全然知らない。
え
普通に一緒に使ってた。
嘘でしょ。
あ、自分用のなんかやつとそっから分かれてるんですね、道が。
連動ですよ、連動してる。だからもう中一個だけどパスワードさえ打てばお互い全然知らなくてもいいことが作業ができるって言ってました。
じゃあまあ1台買って家族で使えるんであれば十分、うん、まあただスペック的にすごくいいものを買われたっていうことでしたもんね。
っていうことなんですけど、ね、まだ動画編集もできてないし何をしていいかが分かんないんで
これからですね。
まあまあこれからで1年経ちましたんで、あまあそろそろいろいろやっていかないととは思ってます。
他に、まあ、パソコンもそこそこいい値段ですけど、
うん、
まあ、でも車も買ってすぐどうとかっていうのもないですよね。
まあ、車はずっとそうですね、別にどうってことはないですし。
ああそっか、
はい、まあ、うんうん、っていうのを考えたらずっと継続的に借りている宮崎の、うん、家は
あ
ずっと借りっぱなしなんで。
確かに、
うん、
ってい
うのはありますかね。
まあでも愛着と、
うん、まあ、でも
拠点感難しい。
ただそこの荷物もまた持ってきたりっていうことがちょっとしがたいので、
うん、
まあ倉庫が宮崎にあるっていう感じに、
そうですね、
のイメージですかね。
まあ持ってくる選択肢がなくても、うん、その処分しちゃうにはちょっと名残惜しいもの
です
もんね。
ですね、
難しい。
です。
では皆さんはどうだったのか。
皆さん、
はい、PR タイムズから人生で一番後悔した無駄遣いについて、はいはい、
あ一番、ね、
はい、男女500人にアンケートを行った結果が出ていますので、うん、これ見ていきましょう、
はい。
無駄遣いしてしまった時の年齢、うん、まず
年齢、
はい、トップは、まあ、20代ですね。20歳から30歳までが 61%。
20歳から30歳の時の無駄遣いなんてもう何も覚えてませんよ
そうだからこその無駄遣いなのかもしれないですね。こうなんか今に残ってない、それがまあ経験だったらいいけど、
うん、
買ったけど結局その時だけだったなとかっていう意味の多分無駄遣いっていう。
20代から30代なんて多分ギャンブルじゃないですか
ああ、確かにそこが1位で、まあ3、うん、ついで31歳から40歳、うん、まあ、つまりは30代が 21%、
はい、
うん、であとはまあ19歳以下。
だってもう今さ、ね、無駄遣いをした時の年齢っつって、
うん、
51から60なんて 2% しかいませんよ。
そうだからみんなやっぱり年を重ねるにつれて、うん、あの時無駄遣いだったなっていうのを勉強しながらだんだん堅実になっていってるってことでしょうね。もしくはこう貯蓄したりとかいろいろ。
いやでもねこれね思うんですけど、
うん、
50を超えて、うん、じゃあ60を超えて、
うん、
もう無駄遣いをしないってそれほど何を残したいんだって私逆に思っちゃうんですよね
あ
無駄遣いはこっからだろうと私は思ってます。
そう、それができると最高なんです。だからそれをするために貯めるんじゃないですか。
まあだからじゃあ分かんない、あのね老後のことを考えてとか、
はい、
人に迷惑をかけたくないので、
うん、
なんかねある程度ちょっとこう なんていうの、一人周りに迷惑かけたくないからそういう施設に入るお金を、
うん、
じゃあ80ぐらいから入れるように貯めとこうとかって、
うんうん、
それ分かりますけど、
うん、
お金を残していなくなって、
うん、
後の人たちが喧嘩をする、
あそれは嫌だ
ことの方が、
うん、
私は一番やっぱり残されたものが、 あの人死んじゃったねで、うん、いやもう どんなどれだけ残ってんだろうっつって、うん、もう4万ぐらいの方が大爆笑するでしょ
まあそれはそうですね、それは間違いない
100万ぐらいで、うん、もう可愛く、あもうこれまあまあもうほんときっちり使ったねみたいな、
あ、はいはい、それは素敵
でしょ、それがカスカスでやってたんだねって、うん、って思わせてる方がなんか俺幸せのよその人の、そこで20億ですってなった時に周りがギラつくんですよ、ギラつきません、
う
ん、
そうですね、
おいおいおい世話はしてなかったけど俺長男だぜっつって出てくる人が出てきたりとか、私が一番お世話したのよっつって、そういうのが出てきた時の、はい弁護士、一番弁護士が儲かりますよ、
それは間違いないですね
って考えるとやっぱりこっからですよ、50代60代を超えてからの、まあバカみたいな無駄遣いじゃないですよ、そんなもん、じゃあここでじゃあ今からビルでも買ってっていうことじゃないですよ、そういうことじゃなしに、なんだろうな、
うん、ちょっと旅行に行ったりとか、
まあ、旅行という、まあ、旅行は行くでしょうけど、うん、まあ、無駄遣いに近い、うん、そうですね、レジャーボートを買ったとか、
あそれはまあ大きく出ましたね、
レジャーボートを買った800万だったとか、
うんうん、いつか自分の船で釣りしたかったんだとかね、うん、ありますもんね、うん、きっとね、
もうやめなさいよって言ってるけどいややりたくてな、自分のボートレジャーボートっつって、それこそ50を超えて、あのバイクが欲しかったんだっつって、
あそういうのすごくいいと思います、
私はもうそれですから
50を超えてね、はい、その通り300数十万円の
っていうことです、
はい、まあ、そう思うと、うん、まだ今聞いた話だと、うん、まあまあちょっと可愛らしい感じで聞こえたと思うんですけど、人によってはね、
はい、
ただこのランキングでは無駄遣いしてしまった金額も一応出ています、
うん、あ、うん、
最低が800円なんですよ、
最低は無駄遣いをしてしまった金額が800円、
そう、
これもボケてんじゃん
違う違う、これはいろいろ理由がありまして、
ボケたんじゃないじゃん、
ちょっとまず金額だけ先に発表しますけど、はい、平均にすると、うん、1、10、100、1000、79万214円、
あ
一気に上がるじゃないですか、
まあ、100万ぐらいですね、うん、
最高額いくらでしょうってなると、
うん、
ゼロがいっぱいある、1、2、1、10、100、1000万、10万、100万、4000万ですね、
4000万ですね、
最高額、うんうん、無駄遣いで4000万ですよ、
無駄遣いの最高金額が4000万、
はい、
これはもう4000万クラスだったらそれこそあのマンション、
その通りです、うん、これ親子ローンで購入したマンションで、しかしすぐに引っ越しせざるを得ない状況になってしまった、
でマンション4000万で買った、うん、でもじゃあ売るときに、うん、まあ、4000万では売れないにしても場所だ、うん、土地だどのこうので、はいはい、まあ言ったってなんか、まあ、3000万台では落ち着くんじゃないですか、4000万損したってことじゃないですよね、
まあそうですね、多分売却とかもいろいろあると思うんですけど、
4000万損をするぐらいの、マンションを購入するんだとしたら、うん、それはやっぱり2億近くのものを買ったりとか3億ぐらいのものを買っといて
そうですね、
それで値が落ちたっつって4000万損したっていうことはあるかもしれませんけど、
はい、
単純に4000万を無駄遣いで、これ4000万の購入だとしたら、まあそう3000万台でやっぱり売れたりするので、まあまあ、結局早めに売っちゃったにしても、
うん、
まあそうですね、500万ぐらいの損失だったっていうことですかね、
確かにです、まあ、そう物件で言うとそんな感じするんですが、まあ、同じ例えばこれは多分新築だと思うんですけれども、うんうん、中古のマンションで1000万だったという方も、でこれは理由が買ってすぐ離婚したからと、ちなみにその期間1ヶ月だそうです、
まあそれはしょうがないですよね、
そうです、まあまあまあ、
離婚が絡んで、
勉強経費というか、
まあ、1個の経験ですね、ところのやね、ところに住んでそれがセパレートするんだとしたらどっちかが残るっていうのも嫌だったんじゃない、
うん、
まあ嫌というかね、
あと金額もありますしね、
うん、
そういう1000万もあれば、うんうん、別の1000万です、
うん、
ホストクラブにはまってしまった、
まあ、これはまあもうしょうがない、飲食としてというかね、うん、まあ ホストクラブ、まあ、女性の話なんでしょうけど、はい、逆のパターンで言ったらそうだね、まあ、
キャバクラとかクラブ、
キャバクラとかクラブとかでもそうですし、まあメイドカフェ的なのでもあるんじゃないですか。
今ね、コンカフェとかいっぱいありますもんね。
まあまあいろいろそういうのあるんじゃないですか。
でもそれは、うん、まあ無駄というか、うん、その時楽しくてその時過ごせてるから、うん、別にこう巻き上げられたとかだったら困っちゃいますけど、
まあね、
ね、経験と楽しい時間に使ったわけですから、
うん、
まあというものもあれば、
はい、
多かった回答で言いますと、これは金額は定かにされてるんですが、ゲームの課金。
ゲームの課金が俺全然わかんないんだ
私もやらないからわかんない。
ゲームで課金をしろって促されたらもう俺すぐもう やめちゃうもん
そうそうそうそうって思っちゃうけど、やっぱりお金払った方がいい武器になるとかいろいろありますもんね、うん、
まあ、まあまあね。
あとはアイドルやキャラクターの CD やグッズ。
まあ分からなくもないですよ、うん、そら
ずっと推してる場合は永遠の宝物ですけど、うん、どっかでもういいやって思っちゃった時にそこまでの推しへの金額がっていう意味ですね、うん、まあ、これも自分で好きで買ったから難しいとこですけど、まあね、あともなんか投資の失敗とか。
あ、まあこれはしょうがないですよ、うん、やっぱりリスクがあって、
ねえ、ね、プラスもありますからね。
プラスがあるからリターンがあるわけだから
というものもあれば、うん、購入してからすぐに壊れてしまった家電製品。
ああ、それはなんかわかりますね、うん、私も電動歯ブラシを 何台か買ったりして、うん、やっぱりなんか具合が不具合になってなんか直しに持ってくほどのなんか説明書もどっか行っちゃったからよくわかんないし、保証書もなんかよくわかんないから、うん、もういいやっつって、うん、頼んじゃうみたいなのもあるし。
そうそうありますよね。
シェービングもそうですし、なんかもういいやっていうのはありますね。
ありますね。
これは致し方ない、
はい、これもまた金額の代償ありますが、
はい、
あとはエステ脱毛サロン美顔器と。
あ、これはもう美顔器とか脱、うん、サロンとかエステとかはそっか、
いいんじゃない、
あれ年間費払うってことですか。
まあかなと思いますね、うん、だからエステとか脱毛サロンは行った分で払ってれば無駄じゃないけど、うん、例えば美顔器で買ったけど結局やらなかったっていう無駄遣いはあるかもしれない。
だとしたらサブスクですよ、ですよね。
あ、そうですね、
うん、毎月毎月払っているのが何を払ってるかよく分かんなくて、よくよく見たら全然見てねえじゃねえか無理してネトフリを見るみたいな。無理してですよ、
はい、
私無理しましたもん。
頑張ったんですね、
はい、なんかあんまり見ないような、もうだから環境ビデオみたいに
かけとくの、
ええ、なんか映画をつけてたりすることもありますよ
水槽の絵みたいな感じで、
水槽の絵みたいな感じにしますけど、だけどまあまあずっとそれも音消してますから
そうなの、
はい、
本当につけてるだけだ、
だったらアニマルプラネットでいいんじゃねえかって思う、
ね、そう思います、
だけど、うん、一応ネットフリックスもそれにしてますし、またあれまた増えてるんですよね、ユーネクストだなんとかだ、
いろいろまた
で、何が一番面白いっていうのがやっぱ作品によってこれを見るためにはここ行かないと見れないとかなるから、そうなりますよね。
なりますね。
スポーツもそうですし、
はい、
ワウワウで見なきゃ見れないとか言いますしね、アベマはねふつっと見れるけれどとかいろいろあるじゃないですか、はい、
ありますね。でまたそれを例えばワンシーズンでいいのに解約し忘れでずっと払ってるとか。
そうです
よ、ありますが、
ネットフリで思い出しましたけど、
はい、
マスクガールって見ました？
見てないです。面白いの？
面白いです。
へ
え。7話で終わるんですけど。
お、意外と短い。
はい、韓国ドラマなんですよね。
へ
え。で、ね、16禁かなんかなんですよね。15指定、
そうなんだ、
16指定かな。
ほうほうほうほう。
はい、これ旦那さんもしネットフリ見るんだったら、おすすめしといて。
はい、ちょっと聞いてみますね、はい、
見たらマスクガール。
わかりました。で、まあと1個、
はい、
当たらなかった宝くじというのもありました。
まあ、当たらなかった宝くじはこれね、当たってればじゃあ無駄遣いかどうかってなりますけど当たったら今度それに対して当たった金額で無駄遣いをするんですか。なんであんな時にあんなか買っちゃったんだ、あーもう今全然ねえけど、
うん、
当たらなきゃよかった
っていう人いるんですよね。
だからといってじゃあいくら税金持ってかれるかとか
そういう悩みもあるんですよね。いや
たまらんですよ。保険料とかもすごくないですか。
いやと思いますね
いやもう保険のために働いてんのかみたいな
思ったことある。
いやもうねだって物残んないですもん。買えないもん
買えなくはないと思いますけど
本当にびっくりですよ保険区民税なんとか税
それしかも今結婚したからまた金額変わってるじゃないですか、
ですよ。
そうですよね。
私の名前でバッときてなんでこれ増えてんのかなって言ったら
嫁が来たから
ですよ。いやそうそうのやつのやつですよ。
そうですよね。まあ嬉しいことですけど大変なこともありますよね。
あーですよ。
あまあそういうもんですよ。
そういうもんです、
はい、
結局保険を払ってるってことです。
そうです。今ね50代になったらそうなってるってことですわ。はい、さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りのステッカーをプレゼントいたします。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンレブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議ワンニャ
ー。あっという間にエンディングです。今週はいかがでしたか。
まあちょっと番組の冒頭でちょっと愚痴っぽくなったのはまあ
そうでしたね。
そうですね。まあそうこの東海地方で言うことではなかったなと。
いやいやいやいいです、
まあ、ちょっと愚痴っぽくなってしまいましたけどまあまあまあまあそうですね。ただただ一言まあまあいいです、はい、まあまあ本当に
大丈夫ですか。
いい大丈夫です、
はいはいはい、でここで一つ猫アザラシさんから、
はい、
山さんと、うん、台湾混ぜそば食ったことないだろう、うん、と。
台湾混ぜそばは食べたことないと思います。
免疫にも食えるところがあるので時間的に無理なら次回名古屋に来るときに食って感想を聞かせてくれ、美味しいぞというふうにいただきました。免疫の方にもあるのかな。花火とかね私は好きで結構行きますけど。でも花火って確か関東に出店したんじゃないですか。
台湾混ぜそばって結局何ですか。辛麺ですか。要するに
上に辛いミンチが乗って出て、
うん、汁なし担々麺みたいなもんでしょ。
まあ、イメージそんな感じですね。
汁なし担々麺のコチュジャンバージョンみたいなこと。
コチュジャンバージョン難しい
豆板醤バージョンみたいなことでしょ。
まあなんか、うん、言わんとすることは分かる気がします。
台湾混ぜそば、まあ、
とりあえず辛馬のニンニクがっつりのミンチとかと一緒に混ぜて食べるっていう感じですね、
うん、なるほどね。
まあ、美味しいのでもしよろしければ、はいうん、はいとのことです。ではここでノベリティグッズ当選者の発表をいただきましょう。今週の当選者は
これはラジオネーム猫アザラシです。おめでとうございます。
サイン入りステッカー届くの待っててください。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問質問、何でも OK です。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。では山本さん、おしまいに一言。
我が家には犬がいませんが、犬の服をずっと作っている人がいます
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。